おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー。
毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りします。弁さんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、またさやんやってきました。もう22回目だってさ。
すごいですね。あっという間でしたね。
1月から始めてね、
はい、
早いね。
早いですね。
もうね、ここのとこ暑いね。
暑いですね。
何これ、誰がいけないの。北海道40度近いだよ今日。今あのさっきね、ちょっと北見っていうあの北海道の道東の方の親戚がいるんだけど、はい、電話したんだ、うん、ちょっといろいろ追って、すごい暑いって言ってたね。
あららららら、
かわいそう。
北海道も暑いんですね、全国ね。
だから北海道が一番暑いんだもん今、
ね、
大丈夫かしら。
そうですよ、ね、
いや、あの後で話すけども、あのラスベガス行ってきて、
はい、お帰りなさい、
で、あそこは砂漠だから、砂漠にできた町だから、今の時ものでもものすごい暑いって聞いたから、うんうん、夏のもの持って行ったらとんでもない。夜になると14度ぐらいだよ、
ね、冷えますね。
北海道から来た人が寒い、北海道より寒いって言ってたから、そりゃそうだよな、北海道30度だから。
そうですよ、
えらいこと。何なんだこれ、誰のせいだなっちゃって怒ったりしてね。そんなのがありました。後でまたお話しますけども、最初に本の感想ね、来てるんでちょっと読んで、高橋弁さんの出したなんて本だったっけ。
幸せの種、幸せの種ですね。
もう幸せの種って本、
素敵な本なんですよ、
素敵な本なんだよね、
はい、
忘れるぐらい素敵な本だ、
はい、
ちょっと手紙が来て
る。心に残る素敵な本です。40周年記念のエッセイ集幸せの種について感想のおはがきをいただいております。埼玉県の畑智恵さんよりいただきました。
ありがとうございます。
この度は幸せの種出版おめでとうございます。ただひたすらに一つの方向を向いて思いを音と言葉にし伝え続けてこられた弁さんの40年、いやそれ以上、ぎゅっと詰まった宝箱のような一冊。本を手にした時のぬくもりも弁さんらしいと思いました。一つ一つのエピソード、どれも胸に響く素晴らしいものであったり、ほっこりくすっと笑みがこぼれるものであったり、その後に希望が見えることが大きな共通点。その時その時の気持ちのありようで、どこからでも読めるなというところも、人に寄り添える素敵な本だと思います。この幸せの種が、これから各地に飛んで、芽を出し、花を咲かせますように、心より願っています、とのことです。
ありがとうございます。本当にね、自分でもう褒めちゃうんだけども、やっぱりね、40年経ってきたじゃない、
はい、
で、書いて、みんなからいろいろこう、本の批評とかこういただくとね、結構みんなすごく感動してくれてんだ、で、ああそうって思った時に、あ40年間俺はこの本を書くために歌ってきたんじゃないかなと思ってさ、読んでもらいたいとたくさんの人に。でね、トルストイのね話をねラジオで聞いたんだけども、トルストイは非常に理想主義なのよ。トルストイが いろんな人に影響を与えて、宮沢賢治もトルストイの影響を受けてたんだけどもさ、 トルストイがたくさんの人に影響を与えて、それはすごく生き方を個人的じゃなくてみんなのために生きるということを徹底した。ガンジーなんかもトルストイの影響を受けたんだけども、マハトマ・ガンジーなんかね、うん、その時にその解説した人が何がすごいかというと、トルストイみたいなことを言う人は例えば1年2年とか5年ぐらいだったらそうやって生きられる、うん、でも一生を通してそのことをその自分の思いを理想を自分の持っている理想を30年40年通した人はあまりない、
うん、
トルストイは何がすごいかって、それがすごい、うん、で私有財産も全部なくしちゃったんだから、うん、あの人貴族の生まれなんだけども、うん、貴族の生まれなんだけども自分のところにお金がいっぱいあったから、うん、そのお金を全部捨てたんだよね、誰かに人にあげたんだよね、奥さんと喧嘩するんだわで奥さんが喧嘩して別れちゃう、家出しちゃうんだけどさ、トルストイは、でもそれもあっても世の中の人々の幸せのために自分を生きようとする。でその話を聞いたら、あ、なんか俺褒められてるみたいな、なんなんだこれ、
自分のこと書かれてるみたいでこっぱずかしいみたいな、
あるよ、自分のこと考えてるな、なんかこう人が話してるとさ、これは俺のことだいやだから何にも俺は高橋弁ってのは何にも大したことしてこないんだけども、何かっていうとやっぱりずっと歌い始めた頃からを40年間ずっと貫いてきた、一つの生き方のもとに貫いてきた。でやっぱりトルストイじゃないけども奥さんが買い物行ったきり帰ってこないっていうのがあるんだけどもさ、うんうん、あ言ってね、誰にも内緒
の場合
です
、ね、
でそういうのがあるんだけどもさ、やっぱり誰かを不幸にしてるわけだよ。トルストイもさ、ね、家族を不幸にしてるんだよね、うんうん、それを聞きながらね、ああ自分も何かこう本当に何やってきたんだろう、うん、人の幸せのために生きようとしたけども、うん、なんだ自分の家族全然幸せにできてないんじゃないかっていう、うん、なんかこう聞いててラジオ聞いててさ、いやなんか悲しくなってきたりしてさ、うん、そんな日々を今過ごしてますさあ今それでいいですか、
はい、でこの幸せの種は、はい、皆さんにありがたく感想を寄せいただいておりますけれども、
うん、はい、
エッセイ集1856円で書店ですとかアマゾンなどでも販売しております。
アマゾンで買えます、
はい、また同時に40周年記念 CD も制作しておりますので、詳しくは事務所までお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。で話なんだけども、ラスベガス行ってきたのよ。
ラスベガスいいですね。
あなたもどっかいくつか行ってきた
って。いや私そう最近じゃないですよ、もうすごい前、うん、はい、はい、アメリカだったかヨーロッパだったとか、うん、そういうとこですけど。
でさ、なんていうかな、パックだとかするんじゃないんでしょ。
あ、そうですね、個人みたいな、
個人でね、はい、よく行ったね。
そうですね、行くとまあどうにかなる、
なるよね、は
い、地球の歩き方さえ一冊持っていけば
あれね、俺ダメ、
もうダメですか、
字がちっちゃくて読めない
もちろん
目がね、葉月ルーペがないとダメだね。
葉月ルーペと世界の
そうそうそうそう
地球の歩き方、
あれ地球の歩き方、葉月ルーペついてなきゃダメだね。
いいですね、セット価格で。
セット価格で
今度それをしましょう。
だからね、もう見えないからね、なんか疲れてくんだよあれ見てると。だからほらよくルルブとかなどかで、ね、大きいやつバーンあるじゃん、あれ見るとホッとするんだ。
あ
やっぱりこれだよなと思って
拡大版ね。
そうそうそう、そのやっぱ葉月ルーペが大事だなと思ったんだけどね。ラスベガス行ってきてね、前から行ってみたかったんだけども、はい、あそこでやってるショーっていうのが、要するにラスベガスってカジノなんだけどもさ、驚いたのはやっぱりどこのホテルも入り口入るとすぐ全部カジノだから、お店がカジノみたいなんだよ、ホテルが、
ホテルが
ホテル入ると全部カジノ、
なるほど、
でカジノをくぐり抜けてこうやって歩いていくとホテルのフロントがある。
おお、
ドリッチマンやねあれね、
すごい、そういう作りになってるんですね。
そう作るの、どこも全部そう、
どこも
でね、なんと驚いたことに、ホテル入ってもさ、ホテルの部屋の中に椅子がないんだよ。
おう、
テーブルはあるんだけど椅子がないんだよで椅子に座ってるなって言うんだって
あ、なるほど、
カジノやれってこ
れ家でくつ、家じゃない、部屋でくつろいでないで、
くつろいでないで
外で遊びましょう。
ひどいとこやベッドもないとか言ってたよ。あ、冗談です、
ね、寝る間も惜しんで遊びましょう。
寝る間も惜しんで、だって朝までやってんだもん、ずっと。
あ、そうですよね、
20時間やってんの、
ね、楽しいこといっぱいありますよね。
いやいや、あれ見ててどうなのかなと思ったけどもね、まあ、そっちの話からいくと、いや、すごいのは100ドル札、このぐらいあったから100枚ぐらいかね、持って100ドル札ポンポンポンポンこう メダルみたいに変えて、
あ、
ルーレットかな、くるくるって回せるから、うんうんうん、そこにポンポンポンかけてるのがいてさ、 すげえおじさんがいてさ、うん、でやっぱりその100ドル札が10枚って言って100万円ぐらいでしょ。 そうですね、それをボンボンこうかけてるからさ、周りの人たちも集まってきてさ、うん、で俺もこうやって見て、どっから見てて、それで見てる間に10分ぐらい見てたね、一家だったんだよな、ウォ、ーって言ってたよ。でもその後に俺はあの、ショーを一本見てきて、うん、2時間後に戻ってきたんだ、まだやってた、
まだやってた、
でもうかなり少なくなって、100ドル札が。いやーなんかね、よく100万円あんなとこで使うなと思ったんだけどね。
そうですよね、持ってる人は持ってるんで、
持ってるんだね、すごいなと思いながら、カジノはいいんだけどもさ、俺はやらないんだけどね。あのすごくね、あのそのお芝居を見たくてね、でホテルの、フロントのもっと奥の方に行くと、うんうん、今度ホテルの、その大体ホテルにあるんだね、あのステージだとかそういう、
うんうん、シアターが、
シアターがね、でそこ行ってきて見てきたんだけど、おおーって
見
て
きたの、はい、水の
おがあるからどっかにも流し曲がるかなと思った、
はい、うん、探せばって当たったかもしれない、これから建設中、
おがあるんだったら流し曲がるだろうと思ってお前日本のこと知らねえなって。でそこの王ってのは何だ王かなと思ったら、フランス語で水っていい意味にみたいね、うんうんうんうん、見てきて、まあ、それはすごかった、
おお、あ、王とか言っちゃいました、
おお、うまい、ノリいいね、ちょっと俺疲れてる時にノリがいいんだけども、ね、帰ってきたばっかり、
基本親父なので中身出てしまいます。
なかなかね、すごいね、あのステージにあのプールを作るんだよね、うん、大きなプールがあってさ、うんうん、そのステージにプールがあって、そのプールが、あのプールになったりならなかったりするんだよね、
あ、床が上がったり下がったりして、水位が変わるんですね、平たくな
って、うん、で水がなくなっちゃうんだよ、水がなくなっちゃうんだ
よ、
で突然、うん、多分深さ5メートルぐらいあるんだろうけど、ブワーッと下がるんだよね、
飛び込めるぐらいに、
うん、そうそう、そうすると今度あのあれはなんだ、天井のそこの一番上、うん、20メートルぐらいあるんだよ、うん、そこから飛び込んでくるんです、スパーン、スパーンって、
天井も高いんですね、
天井も高いんだ、
飛び込み台があるみたいな感じなんですね、
う
ん、
そうそう、でずーっと上上がってって、そこからスパーンと飛び込む、すーごい、ブランコがこうやってさ、ブランコからボーンって飛び込んだりとかさ、いやいや、もう圧巻だね、本当にね、
素敵ですね、
で、まあ、本読んだら、まあ、地球の歩き方ね、一応発グループなかったけどもさ、光の下でこうやって見たんだけどもさ、あのほとんどがオリンピックのメダル選手だって、
あ、持ってる飛び込み選手、
うん、そうそう、
シルク・ド・ソレイユの、ね、方たち、
う
ん、
そうそうそうそう、
すごい身体能力なんですよね、
なんだっけ、
シルク・ド・ソレイユ、
シルク・ド・ソレイユ、うん、覚えられないで、シルク・ド・ソレイユ、うん、そこで見たの、その方が、
あ、いいですね、
すごかったね、で驚いたこと1日2回あるんだよ、あ、7時からやって、8時半までから9時半から11時まで、
うんうんうん、
あの人たちあんな肉体労働2ステージやってんのかな、うん、でいろいろ聞いて、どうしてんだろうねって言ったら、一緒に行った人たちがやっぱり変わって、メンバーが変わってんじゃないのとか言ってたけども、多分そんなことないと思う、でびしょ濡れになって一回乾かしてまた出てくるんだろうと思うんだけども、うん、
あ、乾いて出てくるんですか、
うん、乾いて出てくる人もいるわけさ、
パフォーマンスされる方って、
そうそうそうそう、
なんかシンクロのね、形とか、いろんな、いろんな水関係のスポーツの方ですよね、
うん、うん、すごかった、8人で行った
さん、そうそうそうそう、お一行様ですね、
1月に来てくれた入間市在住の長寿、うん、長下がまんねえな、長寿ギガさん、
長寿ギガさん
の、ご家族3人と、はい、それから、はい、よく親しくしてクラウンパラダイスっていうところから2人と、はい、あとうちの事務所から2人と、はい、あとちょっと知り合いの北海道からの人、はい、8人で、
おお、楽しいですね、
たんだけどね、
にぎやかです
ね、にぎやかでしたけどもね、大変でしたよねでもすごくね、そのまあ、アメリカっていう国も俺も何回行ったかな、3回4回くらい、ね、かな、でいろんなものを見てきたんだけど、やっぱり随分状況が変わってきたなっていうのは、綺麗になったね、 あれ何年前行った、
うん、
アメリカ、
結構前です、20年ぐらい前、20年以上前、ロサンゼルス、
ロサンゼルスか、
サンフランシスコ、あっちの
街汚くなった、
はあ、
覚えてない、
うん、覚えてないですけども、まあ、そんなに綺麗だったところもあったような、ごめんなさい、あんまり印象が、
あ、ロサンゼルスだな、はいはい、あ、ニューヨークだとか、もう本当に俺なんか最初行った頃汚くってさ、ゴミだらけで、
うん、
でこうゴミの匂いが街歩いてるとしてたりとか、
う
ん、もうね、まあ、ニューヨークじゃないんだけども今回は、うん、ラスベガスなんだけども、本当に綺麗なのがびっくりしたね、
うん、
あので何が綺麗って、トイレが綺麗になって、 ったね。昔トイレ汚かったんだよね、うん、ニューヨークなんかでもすごいこう、あのニューヨークのいろんなイベントなんかにも行ったんだ、うん、前にフェスティバルとか。
あ、なるほど。
そうすると公園でイベントやってんだけども、トイレなんかも汚くってさ、うん、でアメリカ人は結構何でも平気なんだけどもそういう水びちゃびちゃになったり、おしっこびちゃびちゃになってるか分かんない、そういうところをみんな裸足でベタベタベタベタ歩くんだよ、向こうの人たち感覚が、うん、と信じられなくてさ、いやこんな汚いとかと今回行って、いやまあ綺麗なこと、トイレは日本と全然変わんないね、うん、一番ね変だったのはウォシュレットがない、どこ行ってもない、うんうんうん、やっぱあれは日本の文化だね、すごいね、やっぱ、うん、中国の人がやっぱり日本に来てウォシュレット買ってくってのは分かるね、うん、あら素晴らしいもんだなって
日本再発見
何の話なんだ。でやっぱりアメリカの、今今回あのヘリコプターに乗ったんだよ。
あ、ヘリコプター
グランドキャニオン前から見たことある、はい、前見たことあるんだ、うん、で前に車で行って見たことあるんだけど、それを上から見てみたいなと思ってい
いですね、
乗ったんだわ、うんうん、で俺初めて今回気がついたんだけども、ラスベガスからグランドキャニオンまでは100キロから200キロぐらい離れてるわけさ、もうちょっと離れてるかな。でそこをさ半日で行って帰ってくれるのよ、ツアーが、
うんうん、
だってさ100キロ行って帰ってきたら、100キロとしても行って帰ってきたら200キロでしょ、うん、200キロ半日のツアーで行ってきちゃうんだって。
うーん、
でどうするのかなと思ったらヘリコプターなんだね。ヘリコプターなんか観光1時間半だよ、1時間10分ぐらいでグランドキャニオン行って帰ってくる。
あ、早いですね。
それで調べたら、うん、あのヘリコプターって時速200キロから300キロ出るんだって。で一番早いのは450キロぐらい出るんだって、いやだから行けるでね、乗ってるとね全然感じないんだよね。
あ、そうなんだ。
時速40キロか50キロぐらいって感じなの、ずっと。それでもうものすごい早いんだね、あれね、驚いちゃった。ヘリコプター面白かった、うん、そんなに揺れなくてね、うん、ただ気持ち悪くなったでもやっぱグランドキャニオン、グランドキャニオンの凄さっていうかね、それから見て、コロラド川が流れていて、ずっと谷間で何億年かな、億年ぐらいかけてずっと川が削っていったその風景なんだけども、そんなものを見ながら、アメリカってどういう国なんだろうなと思いながら、ちょっと音楽聞いてもらいたいなと思うんだけどもねこの素晴らしき世界っていうね、
はい、
ルイ・アームストロングが歌って有名なんだけど、世界中に有名な曲だけど、僕が詩を書いた、
うん、
あ、そして、まあ、世界中を旅して平和であったらいいなというそういう思いを込めて、うん、詩を書いて歌ってます、この素晴らしき世界です。青い空、白い雲、そよう風、沈む夕日、ほら見てごらん、なんて美しい地球。ブナの森、サンゴの海、砕ける波、豊かな大地、ほら見てごらん、なんて美しい地球。子供たちの弾ける笑顔、愛を語る若い二人、見つめ合い微笑み合い、永遠の愛を誓い合う。僕もいつかこの世を去り、新しい命が生まれゆく。ほら見てごらん。はい、この素晴らしき世界という曲ですけども、 この思い出が結構あってね、この曲は、アメリカがよくあちこちで戦争したり、イラクと戦争したとき、いろんなことあって、そういう時に必ずラジオで放送禁止曲になるんだよな、この曲は、この素晴らしい世界、あとジョン・レノンのイマジンとかね、放送自粛曲になるんですよね、禁止になるのかな、でそういうのがなんかすごい寂しいなと思ってね、この、この素晴らしい世界っていうのはビデオを1回見たことがあって、ルイ・アームストロングが、歌ってるんだけど、本当にこう涙を流しながら歌ってるシーンの写真があって、でそれなんだろうなと思って見てたら、全部の映像を1回見たことがあって、そしたら2万人ぐらいのベトナムへ行く兵士のがずっと座ってて、その前でルイ・アームストロングが涙流しながら歌ってんだよね、なんてこの深い世界っていうさ、それを見てすごい、ああこの本当の平和の願いなんだなと感じた。今ほら全体的に世界的に話ちょっとずれるけども、すごく、自国主義っていうかさ、そういうのが自分さえ良ければいいっていう社会にどんどんなってきてる、アメリカ第一、もうヨーロッパも今自分のところが第一主義っていうのがなってきて、本当は戦争終わってみんなが助け合わなきゃいけないんだよっていう風な社会になってきて、世界中の人たちがジョン・レノンじゃないけども、そのうち国境がなくなってみんながこう行き来ができて、平和になっていくんだよっていうイメージって願いがあったのが、今どんどんどんどんそれを壊れていくっていうのが、この悲しいなと思いながら、この素晴らしい世界をね、もう一回やっぱりどんな人種でも、肌の色でも、どんな宗教でも、どんな人たちもみんなが手を取り合っていく、そういう社会になったらいいなと、また改めてね、この、行って思ったね。まあ楽しいこともいっぱいあった。音楽も聴いてきてるの、コンサート、でそれも話せば長くなっちゃうんだけども、モータウンっていうね、スティービー・ワンダーだとか、あの頃の時代の音楽があって、それがすごく楽しくって、なんていうかな、あれはね、ヒューマンネイチャージュークボックスっていうグループなんだけど、オーストラリアの男の4人組がこうコーラスで歌ってて、後ろにバックが6人ぐらいいて、ピアノ、ドラム、ベース、それからサックス、トランペットってあって、あの頃のモータウンっていう、今から何年前だろうな、40年か50年ぐらい前にヒットした曲をずっとやるんだよね。それが良かったんだよな。でね、やっぱりほら、新しい音楽、今どんどんダンス音楽になってるじゃね、音楽っていうのが全て日本で聴いてると、若い子の音楽なんて AKB にしろ何しろもうほとんどダンス音楽になってる、そういう中でね、まあダンス音楽の走りなんだ、モータウンなんて、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃってやるんだけどさ、走りなんだけども、やっぱああいうの見てると、だからヒューマンネイチャーっていうのは、ジュークボックスって名前のグループなんだけども、ヒューマンネイチャーっていうのはもしかするといろんなところで音がでかくなっちゃったりして音楽が変わってるけども、もしかすると今から50年代前、60年前代の音楽にヒューマンなものがあるという、そういう意味でね、名前をつけてるのかなってふっと思ったんだけどもさ、そしたら、なんてことね、なんだっけ、マイケル・ジャクソンの曲なんだよね。あるんだって、ヒューマン・ネイチャーって曲を知ろうと、
なるほど。
そんなのがあってね、まあ、ちょっとそんなのを見てきたり、子供のサーカス・サーカスっていう子供たちのいるの舞台を、子供が出てくる舞台だとか、あと、マジックショーだとかね、たっぷり見てきました。
素敵な時
間でした、ね、今度なんかこのチャッピーベンさんのくるくるサンデーツアーかなんかでみんなで行けたら面白いね。
いいですね。
いいね、それ、はい、お考えようか。ここで稼がなきゃいけないな、お金。そんなわけで、まあ、ちょっと飛び飛びになっちゃったけども、ラスベガスへ行ってきました。いろんなものを見てきました。うん、またね、これから先にちょっとその話をできたらいいなと思っています。はい、それでは、子供アナウンスの時間を行ってみたいなと思います。よろしくお願いします。
新しいゴミ袋のができました。とっても丈夫で、どんなに破っても破れません。 指に唾をつけなくてもゴミ袋がの口が開きます。 OK ぐるぐる口を開けというだけでゴミ袋の口が開きます。燃やしても燃えません。丈夫です。ぜひ買ってください。今なら1ヶ月分のゴミをプレゼントいたします。とてもお得なゴミ袋です。
子どもアナウンサーのいちかちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとう。
続きまして、番組からの講演情報です。6月16日高橋弁音楽事務所40周年記念コンサート in 人参木のお知らせです。場所はギャラリーカフェ人参木、埼玉県川島町に伺います。開演1時30分お問い合わせ、お申し込みは高橋弁音楽事務所まで。電話番号049-22-225-7100までお願いいたします。
はい、
人参木なので人参
ごって言ってない、人参になっちゃったね。
すいません。
あ、ここでね、ちょっとベルダッシュョンマという、ね、作品をね、15分歌い語りするんだけども、結構大変なんだけども、
ベルダッシュョンマ、
あとベースの森田昌司さんがつきます。はい、
はい、豪華ですね。では皆さん、お待ちしております。はい、
ぜひ。
この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの500円募金でお送りしています。一口500円の募金を高橋弁のホームページからお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁 Facebook、 メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、それではいろんな変な話もしましたけども、
いやいや面白かったです。
はい、それではまた、来週お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。